ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
はい、早いものでまた最終週が来てしまいました。
はい、
今週もお越しいただきました、
はい、
引き続きですね、クレーデグループの谷原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なぜか最終週が一番下手という、
はい、大丈夫です。
いや、あっという間でございました。
はい、
毎週毎週ありがとうございます。
いえ、
今週もですね、リスナーの方々からのご質問にお答えいただこうと思いますので、
はい、
早速ですね、ご紹介したいと思います。
はい、
それではご紹介します。
今回のご質問は
30代女性店長からのご質問です。スタッフの離職が立て続き、他のスタッフの手前落ち込んだ素振りは決して見せられませんが、正直落ち込みます。離職理由は10人十色ですが、給与待遇、仕事が合わない、全く異なる業界への転職等々、離職率を下げるために工夫されていることはありますでしょうか、というご質問いただきました。
はい、
はいはい、女性で店長さんなんですよね。
う
ん、
そうですね、オーナーさんじゃなくて、うん、店長さん、すごいいい店長さんだなと思いました。
そうですよね、
同じ目線に立ってますよね。
そうですね、
落ち込むんですもん。
そうですね、なのでまず経営者の方はこの店長さんを絶対大事にした方がいいですね。
そうですね、
そうですね、
うん、オーナーさん聞いていただいてるんですかね、この番組ね。
聞いてほしいですよね。
まずオーナーに聞いてもらうと、
オーナーにまず聞いてほしい。
そしたら我々がこの店長さんを褒めたたえますんで、と。
そうですね、はい、
はい、まず、はい、オーナー目線で見られた時にそういう店長さんがいらっしゃって、まあ、その方を評価すべきだっていうのは思うんですけども、うん、具体的にそのクレーデさんで離職率を下げるために工夫するみたいな取り組みっていうのは何か終わりなんでしょうか。
いろいろしてるとは思うんですけども、
はい、
前回の時に教育についてを少し、
はい、お話
しくれたんですけども、やっぱり美容師の基本を徹底的にというかですね、
はい、
美容師の楽しさも含めて、
はい、
まずやっぱり教えてあげることを、この店長さんだけじゃなくて
一
人ずつ増やしていくことが一番の近道じゃないかなと思いますね、離職率を下げるためには。
その増やしていくっていうのは、例えばその若い方でもスタイリストさんでも同じように感覚を持ってもらってという意味ですか。
そうですね、うちでもそうなんですけども、はい、サロンワークをしている中で気になることがあれば、はい、僕も1年目の子にちょっと教えることはあるんですけども、基本的にやっぱりレッスンは新人研修含め新人の方を教育するのはこの世代で、その教えてる世代を教えるのはこの世代というふうに今なっているんですね。
はいはいはいはい、
でそういうふうに経営者の方とか店長の方ができるレッスンとできないレッスンがあることをまず認識した方がいいのかなと思いまして、
は
い、
そのできないレッスンっていうのは、
はい、
例えばオーナーの方が1年目の、はい、スタッフさんには教えることができない領域があると、はい、そういう意味ですか。
付きっきりだったりですね。
ああ、そういう意味ですね、
はいはいはい、スポット的にレッスンはした方がいいと思うんですね、出し惜しみなく、うちの会社の幹部の方もやってくれてますし、はい、そういう意味ではないんですが、やっぱりこう感覚感性っていうのは絶対にギャップは出てくると思うんですけども、まあ、私もそうなんですけど、自覚がないじゃないですか、だいたい40いくつだとか、
はいはい、
30歳だと言っても若いつもりでいるけども、
は
い、自分が20歳の時に30歳でもかなりのおじさんなので
そうですね、
そうでしたよね、
それが現実、
はい、伝えたいっていう熱い思いはいいんですけども、はい、それはスポット的に出してもらって、はい、もし間に若い子がいれば若い方に任した方がいいという意味です、う
ん
う
ん
はい、
なるほど、
うん、なるほどなるほど。
あ、まあ、吸い上げは確かに年が近い人の方がいいかもしれないですよね。
で、僕がいつも言ってるのは、
はい、
美容師はコミュニケーション取るのに、 レッスンを通じてじゃないとできないって言ってるので。
ああなるほど、はい、美容さん同士があってこと
だね。美容師さん同士は食事に行ったり遊びに行ってコミュニケーションをよく取ってるんだけどっていうのは、うん、それ違うって僕はいつも言ってるんですね。
なるほど、
うん、何か教えてあげてるのっていうのは聞きますし、うんうんうん、でも逆に言えば一番のコミュニケーションの取れるツールなんですね、レッスンが。
あ、そうですね。いや、それは技術レッスンだけじゃなくて、はい、例えば接客のちょっとしたアドバイスをするとかも全てレッスンだという意味ですよね。
そうですね、
退職するのにやっぱりアシスタント期間中に辞められる方が通常だと圧倒的に多いんですけど、はい、御社の場合はどうでしょうか。
そうですね、うちは今美容業界の離職率が3年以内が 80% です、
はいはい、そうですね、はい、そう一般的に言われてます。
そうですね、うちは 20% ぐらいだと思います。
すごい少ないですね、はい、
80% は残ってくれたり、うん、出戻ってくれたり、
うんうん、あ、そうですか、出戻りもありですか。
ありです。
あら、
うん、はい、でもすごく今のお話だけでも、はい、この方にはヒントになったんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、う
ん、つまりこの女性の店長さんはこの方が真剣に何か手がないかと、
はい、
何とかしたいんだっていうふうに思ってらっしゃると、
はい、
ですけれどもこの方一人でやるよりも、はい、その一つ下の世代の方、
はい、
さらに下の世代の方っていうふうに順番にレッスンを通じたコミュニケーション、
うん、
レッスンという名のコミュニケーションなのかもしれないんですけれども、ね、っていうのをやっていく、
うん、
なんでこの女性の店長様だけでできることっていうのは全てじゃなくできないことが絶対にあるので、
はい、
みんなで離職率というのは下げていくもんなのかなというのはちょっと私今思いましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね、一人で背負わずに、
うんうんうん、
いい店長さんですね。
いい店長さんですね、やっぱりうちもですね女性店長さんとか部長さんその上の役職者の方が出てきてくれてるんですけども、やっぱり女性視点のものが加わったことによって、うちのなんていうんですかね強みというか良さが増した気はしてます。
あの私普段まあメーカーの営業じゃないですか、
はい、
でそのサロンさんに会いに行ったりサロンさんのことを調べるときに、うん、店長様陣で男性も女性も両方とも店長さんとしていらっしゃるお店っていうのは、うん、すごくいい店であることが多いんですよね、
うんうん、
そのサロンさんの判断の仕方として女性店長さんがいらっしゃることっていうのが入ってるぐらいです、
うん、
やっぱり今おっしゃったその視点が入ってるからなんでしょうね。
そうですね、はい、
はい、ではこの30代女性店長の方への回答をまとめます。まず離職率を下げるためにはお一人で全てを抱え込むのではなく店長の下の世代の方その次の世代の方っていう風にみんなで離職率を下げるイメージをしていくと、でその時にコミュニケーションを取っていただきたいんですけれども美容師におけるコミュニケーションはレッスンが究極なんじゃないでしょうかと。なのでレッスンの連鎖みたいなものを組織の中で作っていけばきっと下がるんじゃないでしょうか、うん、という答えを頂戴しました、
はい
はい、で時間がまだいけますね、
はい、いけますかね、
もう一つ、
はい、
もう
一問、はい、欲張りましょう、
はい、欲張りましょう、
はい
はい、それではもう一つご紹介いたします。
今回のご質問は
40代男性オーナーの方からのご質問です。美容業界はどうなるのか。関西のサロンなのですが、周りはどんどんフリーランスのサロンになってきました。美容師になる若い子が少ないのはありますが、就職先がなくなってきてるし、人材が育ちません。この目先の商売や給与目的のフリーランス形態で、果たして美容界は大丈夫なのでしょうか。またこの先どんな風に変化していくと思われますか。というご質問をいただきました。
はい。
業務委託系フリーランス系と、はい、まあ、様々このキーワードはですね、はい、あるんですけれどもある意味これプレーデさんのされている事業承継の真逆みたいなものですよね。
そうですね、
フリーランスっていうのは
そうですね真逆かもしれないですね、
うんうんうんうん、
一番の真逆は、
はい、
教育がないということですね。
教育、
はいはい、うちは特に教育に力を入れてますので、
はい、
力を入れてる美容院がほとんどだと思うんですけども、
そうですね、
教育ってすごく難しくて、
はい、
何をもって教育っていうところで皆さん悩まれてますよね、
うん、
でうちも悩んでますし、うん
はい、
ただやっぱりゴールがないと、
うんうんうんうん、
教育ずっとしてもどこまで教育かっていうのがまあ本当にわからないですし、
そうですね、
で出口の問題でフリーランスっていうところとか、まあ、業務委託が出てくるのか、はい、それ途中で業務委託とかフリーランスになっていくのか、
うんうん、
出口まで行ってないことが多いんだろうなと思うんですね、
うんうんうん、
なのでやっぱりサロンオーナーさんということなんですけども私も同じ立場なので、
はい、
うちとしてのゴールは、
はい、
ここですよっていうパターンをまあ増やしてるところなんですね一つではなくて
なるほど、
うん、いろんなパターンのゴールがやっぱりあった方が、はい、社員の方は人生のキャリアプランというか、うんうんうん、そこもできると思うのでだからそこにそぐわない方はどれもそぐわないってなると、
うんうん、
多分フリーランス選ぶんだと思うんですね、
はい、そういう意味ではある意味そのゴールの選択肢美容師としての進んでいき方が、はい数が例えば少なかったり全く分からなかったりした人がフリーランスになるわけなので、
はい、
見えてる人はフリーランスになるよりそのゴールを目指されるわけですもんね。
そうですね。
ということはサロンのオーナーさんとしてできることは、
はい、
ゴール作り、はい、キャリアパスみたいなことでしょうか。
そうですね。フリーランスになるキャリアパスがあってもまあいい、
あ、そうですね、それも一つ
の中でフリーランスっていう働き方も、ね、まあこれが、はいから出てくる可能性ありますよ
ね。ありますよね、
はい、確かに確かに、
はい、決してフリーランスだからダメだとかそういうことではありませんもんね。
うん、と思います、
うん、実際あれですかその広島エリアってこういう、はいまあ、面貸しサロンっていうのが増えていたりはします。青いですね。都市部はやっぱりすごい増えてますよね。あ、そうです
か。今、はい、広島も多いですね。
お客さんからするとね、ほら、わからないわけですよ。わからないです
もんね、はいはい。同じサロンですもんね。
はい、そうなんです。はい。で、まあ、自分を担当してた方が、こっちに移動したから、まあ、行こう。
っていう。別の店に移られたというだけです
よ
ね、う
ん。はい。消費者目線で言うと、実はわからないんですよね。でも、確かに教育しているかしていないか。
そうですね。
はい。そこは大きい部分で。ただし、最近の業務委託サロンさんも、はい、かなり教育に力を入れてきているところも出てきてるっていう動きがあるので。
そうみたいですね、
はい、
だからフリーランスもそうだし、
はい、
業務委託のゴールを作ってもいいと思ってはいます。
なるほど、
はい、
まあ、今までのね働き方だけじゃない、
はい、
もうもっといろんな選択肢があっていいっていう世の中にはまあなってますけど ね、まあ、それがいいのかどうかっていうのはまた別の問題だとは思うんですけど、まあ、議論のすべき内容なのかなっていうのはありますよね。
まあ、否定はできないですよ ね、
そうですね。
フリーランスと業務委託に行く方がいるものは、
うんうん、
否定はできないけれどもクレーデさんとしてはそうじゃない、はい、ゴールを作っているんだということですよね、
う
ん、
今はそうですね、
うんうん、
ただやっぱり人数が増えてきたので、
はい、
やっぱりゴールの数が今の数じゃ足りない、うん、
なるほど
っていう会議にはなります。
うん、
あ、なるほど。
役員会では。
そうです、
はい、その時に業務委託っていうゴール少し出てくることも実はありまして。
スタッフの中から出てくるってことですか。
うん、出てきそうだから。
なるほど。
じゃあうちがっていう。
それ興味深いですね、逆に言うとね、
うんうん、
母体が大きくなってきて需要が増えていってその中にそういう選択肢もありじゃないかって議論が出てるってい
う。そうですね、あの、う
ん、根っからの教育サロンが、
う
ん、
そうですね、
うん、うちがまあその独立をさせてあげるというところがありまして、
うん、
なるほど。
で、一人で独立するくらいだったら業務委託で働いていった方がいいのかなと思って、そういう意味でですね、はい、教育が嫌だからとかそういう目線ではないんですけども、はい、
美容師を続けてほしいっていう。
そうですね、続けてほしいし、はい、一人でやるのもいいけど、うんうんうん、もできればみんなでやっていこうよっていうところです。
はい、
なるほど。
ではですね、この40代男性オーナーからのご質問に対する回答をまとめます、
はい、
まず、まあ、時代が進んでいって、
はい、
その美容師さんのゴールっていうのが多様化してきていると。そしてその多様化したゴールの選択肢の一つの中にフリーランスであったり業務委託であったりっていうものがあって、うん、それが出てきたからまあ目立っていると、
はい、
でそれがいいでも悪いでもなく多様化の一つで、じゃあそうじゃない教育を力を入れているサロンさんは どうしていくべきかっていう議論に関しては、その教育をしていく先のゴールをいかに増やしていけるか、うん、独立してオーナーにしてあげられるようにするっていうのも一つのゴールでしょうし、会社にずっと居続けられるようにするっていうのもゴールだし、うん、っていうことでよろしいですかね。
深いですね、うん、
ありがとうございます、はい、時間のない中無理やりに2問答えていただきまして、はい、ありがとうございます。1ヶ月間のご感想などいただければと思うんですけれども、はい、
そうですね、前川さん森井さんも含めて、はい、この質問者の方も含めて、改めて美容業界はいいなと思いました。純粋にスタッフとお客さんのことを考えてる業界って珍しいと思うので、いい業界だと思いました。
すごいいい褒め言葉いただきましたね、は
い、ありがたいですね。
ありがたいですね、はい、で1週目2週目で事業承継の話とかも伺っていて、はい、まあ、この収録前に少し谷花さんとお話をしていて、もっとあの話を聞きたいっていう時はどうしたらいいんですかっていうのを聞いてみたんですよ、
はい、
そしたら2019年の3月ぐらいにその事業承継のビジネスモデルみたいなものが完成しつつあり、
なるほど、
問い合わせフォームができるそうなんですね。
へ、
なんでこの音声聞いていただいて、もう少しお話を伺いたいんだとか相談してみたいんだっていう場合は、そのホームページにぜひアクセスしてください。
なるほどなるほど、やっぱり多いんですね、そういう質問がね、
うん、だと思います。でそのホームページの見つけ方はクレーデグループで広島で打ち込むと出てきますというのを伺ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ご活用いただけるとありがたいですね、
はい
はい、
ぜひ全国どこへでも伺います。
お、素晴らしい
、はい、
でも本当1ヶ月間にわたってお付き合いいただきまして、
は
い、
そうですね、本当にコーナーを取り
ありがとうございました。
質問に答えていただいて、
は
い、
ね、楽しかったです、は
い、そう言っていただければ、
はい、
でこの番組ですね、はい、1年間経ちまして、まあ、より良い番組にしていくために、
はい、
1ヶ月間ほど
はい、
充電期間を頂戴しまして、
充電期間、
はい、で新たなゲストを迎えてまたやっていくんですけれども、はい、少しだけお休みの期間をいただきます。
はい、はい、このパワーアップの期間ですね、
パワーアップ期間をリスナーの皆様お時間くださいませ、はい、なんで今までの配信ずっと残っていきますし、これからも僕らは頑張っていこうと思うんですけれども、はい、少しだけ時間が空くことをご容赦くださいませ。
はい、皆様の期待をさらに上回るゲストをお迎えして、期待を裏切
るになってなかったですか、
はい、上回る、
上回る
ゲストをお迎えしようと思いますので、少し充電をいただきます、
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。